川原先生、過分なご紹介をいただきましてありがとうございました。ちょっと汗が出てきましたけれども、今日はあの講演会にようこそおいでくださいました。今日はあの、キリスト教会の、講演会ということなんですけれども、私は、どこにあるのかというタイトルで、お話しさせていただこうと思います。最初にあの、医療っていうのは日進月歩でして、今あのロボット手術っていいまして、向こうであの医師が、このなんか見ながらやってますけれども、実際に手術するのは、ロボットであると、小さい穴からですね、心臓のバイパス手術とか、ここで見えるいろんな情報をもとに、手を動かすとですね、ロボットが糸を結んだりですね、器用にこう血管を切ったり、縫合したりですね、そういうことをしてくれる時代なんですね。それから有名な iPS 細胞ですね、いろんな病気で、傷ついた細胞をですね、自分の細胞を取って培養して、血液にしたりですね、筋肉にしたり、弱った心臓をまた作り変えたりですね、そういう、時代になってまいりました。で、あるいはですね、がんに対しての治療は、プロトンっていいまして、何百メートルとか、場合によってはこう 何キロとかですね、加速した陽子とか量子っていう、小さい、ものをですね、加速して、体に、ある、がんに、正確に命中させて、がんをやっつけてしまうと、こういう、科学万能の時代に、なってきたんですね。ですから科学が進歩するとですね、いろんな私たちの病気とかですね、いろんな悩みが解決してくれるように思います。こんな中にですね、この最先端の医療が使える時代に神様の出番はあるのでしょうか。で、一方ですね、科学で解明されたいろんなことの中にですね、細胞の中の細かい部分も実は分かってきたんですね。これはちょっと YouTube から撮ったんですけども、この細胞の膜が私たちの細胞一個一個の覆っている膜なんですけれども、この中に、いろんな、細かい物質がですね、私たちの知らないところで、働いてくれて生命を維持しているというのが分かってきました。こういったいろんなものが動けと言わなくてもですね、動いてくれる、あるいは血液の中の白血球がですね、バイ菌を見つけてはそこに集まって、殺してくれるとかですね、そして、これは細胞の中ですけれども、ちょっとこのユーモラスなタンパクがですね、この傷を治すのに必要な物質を運んでくれてるんですね。これは皆さんの細胞の中で今も起こっていることなんですね。そしてこれはミトコンドリアと言いまして、私たちが呼吸した酸素がここに行って初めて生きるための力に変わる、これが動きながらですね、私たちの生命を支えてくれているわけですね。この科学万能の時代にも見えるんですけれども、本当に神秘的なといいますか、生命がですね、この二本足で歩くような、タンパクを作り、また動かしてくれている。で、一方目を転じるとですね、広大な宇宙があります。そして、宇宙が成り立つためにはですね、今理論、宇宙学の方では11次元ないと成り立たないと言われているそうなんですね。私たちは1000の1次元 から面の二次元、そして今立体を、まあ、感知できる三次元とかですね、三次元テレビとかっていうのがありますけれども、11次元もあるということで、本当に理解を超えて、まあ、神秘的な、この膜一個にですね宇宙があると言われているんですね。まあ、こういうのはちょっと私たちの理解を、まあ、超えている、まあ、本当に、まあ、神秘ですし、まあ、これを神の領域という方もあります。まあ、そのような中でですね、私たちの、まあ、人生の中で主役を務める、私というのは何なんでしょうか。この自分で、コントロールしていかねば、自分の、まあ、健康管理もそうですけれども、いろんな行いとかですね、振る舞い、まあ、こういったものを自分で、管理して、まあ、何十年もやってるわけですけれども、まあ、この自分というのは、まあ、昔は心臓にあったと思われてましたけれども、まあ、今は脳の中にある。だけど脳の切り刻んでいってもですね、どこに、まあ、本当に自分、があるんでしょうか。まあ、ある方はですね、その神経の、まあ、ネットワークの中にあるんだと、まあ、言われてるんですね。ちょっと一旦、スライド止めますね。それで、まあ、今日は皆さんと共にですね、まあ、私知っているようで、分からない、まあ、自分のことですから、自分がよく一番よく知っているようなものなんですけれども、まあ、実際に、私というのは、まあ、何なのか、人と暮らしていてですね、悪口を入れれば言われると、まあ、怒りますし、実際、この大切に思っている私というのはですね、どこにいるのか、まあ、存在なのでしょうか、まあ、あるいは働きなのでしょうか。まあ、今日皆さんとしばらくですね、この問題を考えてみたいと思います。で、まあ、先日ですね、小学校の同窓会が50年ぶりにありましてですね、まあ、50年ぶりって言ったらすごいですね。みんな集まってですね、すぐにわからない場合も結構あります。まあ、シワができてですね、お腹が出てですね、まあ、髪が薄くなってですね、まあ、50年の、まあ、歳月が感じられました。しかし、話し出すとですね、意外と会話が当時と変わってない、のに驚きました。まるちゃんはですね、雪が降った時に3階から飛び降りて先生に叱られたとかですね、まあ、これは私だったんですけども、だんだんですね、あの時にこう言っていじめられたとかですね、悪いことした、あるいは先生をいじめてですね泣かした、それがまあ今警察官になってたとかですね、で、まあ、そういうようなことで、まあ、だんだん、楽しい時間がですね、罵り合いに、まあ、なってきてですね、で、まあ、本当に人間というのは、まあ、人格的に進歩っていうのはですねあるんだろうかと、まあ、思ったわけですけれども、まあ、それはまあ冗談としてもですね、まあ、50年間本当にみんないろいろ苦労しながらですね、まあ、生きている。で、だんだん話題がですね、どうしても健康のことにまだみんななってきましてですね、自分はこんなお茶飲んでるとかですね、あるいは、まあ、大病した人もいまして、まあ、大動脈が裂けてですね、そして気を失って、まあ、大手術を受けた、まあ、こんな切ったんだぞとかですね、見せてくれたり、あるいは自分は脳梗塞を起こしてですね、まだちょっと麻痺が残っているとかですね、それなりに、まあ、大病をしてですね、でも、まあ、元気で頑張っていると、まあ、不思議な、まあ、気がしたんですね。やっぱり亡くなった人も何人かいました。まあ、親しかった、まあ、優しかった友人はですね、まあ、何を思って、まあ、死んでいったんだろう、まあ、時間とかですね、まあ、人格、死、まあ、いろんなことを、50年ぶりの同窓会で、まあ、考えさせられました。ニューイングランドジャーナルというですね、世界で、まあ、最高峰の医学ジャーナルがあるんですけれども、まあ、ここで4年間、エッセイを書き続けた、まあ、トマス・ルイスというですね、医師がいるんですけれども、まあ、この 先生はアメリカの一流大学の医学部長を歴任されたんですけれども、その著書にですね、その連載したものをまとめた本がありまして、その中に医者が患者になった時という章があったんですね。でこれはその先生が腸の出血があってですね、そしてどこから出血しているかなかなか分からなくて、いろんな検査をした。でその世界のトップレベルの弟子たちがですね、診察してくれたんですけれども、いろんな検査した時にですね、本当にお互いに気を使って、医者が患者になるのは大変なことだと、見る方もですね、見られる方も、分かっているだけにですね、気を使いすぎるということを書いておられますが、この時に お弟子さんが見たいですかっていうふうにしてですね、自分の腸に内視鏡を入れているのを見せてくれたりですね、そして、自分の腸血管造影を映る画面を見せてくれたり、非常にたくさんの自分の内部をですね、普通の人よりも、多く見た。でだけども彼が言ってるのはですね、自分の内部をたくさん見たけれども、そのために何か新しい洞察とか啓示とさえ言えるようなものを手にしたとは思えない、ものが見えないのは相変わらずである。自分の一部を自分という存在に結びつける新しい道が見つかったという気はしない。むしろ自分との距離が広がったように思える、自分の内部を見たこともないようなですね、先ほどの画像のように見せられてもですね、なんか自分がよくわかるようにもっとなったかというとですね、未だにわからないままである。むしろ、自分との距離が広がったように思われる、次々と表される私の手の届かない、臓器を見ると、自分自身がかつてないほど二重性を帯びた存在に感じられる。脳を見ても、あるいは、心臓の内部まで見ることが続けられたとしても、一向に自分自身に近づくことはないのではないだろうか。私という人間が存在している、そのことに疑いはないのだが、それは私という柔らかい装置全体の真ん中に存在しているのではない。私が電気を帯びた粒子の集合体だとして、中心となる場所なり客室なり、あるいは私が自宅でいつもいる場所があるのだろうか。自宅の片隅でよく私が時間を過ごす部屋というようなものがあるのかどうか、密かに疑っている。そのいくらいろんな臓器を見てもですね、これが自分だと見せられてもですね、そのどこに本当の自分があるんだろうか。結論として、私という装置は私の管理を超えてそれ自身で機能しており、時折専門家による修理を必要とするが、おおむねうまく機能している。私は細かい点まで心配しなくて済むのはありがたい。定期点検して本当に私が全面的に自分をコントロールすることになったら、あっという間にエンストを起こしてしまうだろう。そういうふうに述べているんですね。で、彼はですね、自分の臓器が故障したからといって責めたりはしない。逆にそれらがどうなっているか見てしまったために、以前よりも一層私という装置に敬意を払っている。それらすべてに対して帽子に手をかけて挨拶し、とにかく自分がその外側にいることをありがたく思う。これはその自分が知らずにいろんなことをやってくれてですね、自分がコントロールしなくていいということを、非常にありがたいと言ってるんですね。以前私も患者さんに、心臓の CT っていう、今は非常に高性能で、どの血管が、どういうふうに生えてるかっていうのが手に取るように、立体で見れるんですけれども、それをお見せするとですね、これが本当に私の心臓ですかっておっしゃるんですね。本当に自分の中で動いているものを、生まれて初めて見た。だけど知っているつもりでもですね、50年間自分の命を支えてくれたものも、私たちは知らない、 自己責任でですね、管理していないというのを実感されるのであります。以前当直の時にですね、五重人格者というのに出会ったんですね。これは若い女性でしたけれども、すでに今精神科で診断されていましてですね、この分単位で出てくる声が違うんですね。ある時は、ちょっと紹介状があったんですけども、ルナちゃんとかですね、あゆみちゃんとかですね、こう名前がついてまして、で順番にその人がちょっと甘えた声を出したり、男らしい声を出したりですね、夜に、そういう患者さんを見たので本当にびっくりしてですね、怖い感じがしたんですけれども、自分っていうのですね、それなりに分かったつもりで、いますけれども、毎日どうでしょう、皆さん自分と会話しておられないでしょうか。他の人はですね、自分をこう見てるだろうなとかですね、あるいはちょっと自分が演じてる部分もあったり、あるいは他の人が見てるだろうなという自分とちょっと実は違うんですよねとかですね、そういうような部分、あるいは時には気分を変えたり、イメージを、人が作ってるイメージを変えたい、髪の毛の色を変えたりですね、あるいは衣服を変えて、イメージチェンジをする、もう一人自分がいてですね、冷静な時に、自分をまた外から見つめている、そういう自分を感じることがないでしょうか。あまり辛い経験があるとですね、それを完全に切り離してしまってですね、そして別の人格を作り上げてしまう、そういう心理があるみたいなんですね。私には人から見られる自己と、エゴイズムとですね、それからそれを取り去った時にですね、本当に現れる自分というのがあるような気がしてなりません。いろんなものに、人生価値を置きます。例えば学歴であるとか財産であったり、知識であったりですね、あるいは家であったりですね、車であったり、いろんな価値をつけたり、あるいは、よく順位付けをいたしますね。他の人に比べて自分は何番目だろうかと、これらは皆本当の自己ではなくてですね、エゴといいますか、その偽のですね、自分ではないかと思うんですね。それがもし失われた時にですね、例えば、大きな喪失、身近な人の死とかですね、自分が本当に大事に思ってた動物の死であったりとかですね、いろんなものの事故や災害によって失われた、このような時、突然本当の自分の価値に気がつくことがあると思うんですね。遠藤周作さんは「生き上手死に上手」というエッセイの中でこのように述べているんですけれども、確かにどんな人だってその人の人生の舞台は主役である、自分にとって自分は当然主役なんですね。しかしよくよく胸に手を当てて考えてみると、自分の人生では主役の我々も他人の人生では脇役になっている。例えば、あなたのサイ君の人生であなたは彼女の重要な人かもしれないが、脇役である。あなたの友人の人生にとってあなたは決して主人公ではない、脇を占める大切な存在なのだ。自分が主役だと思ってもですね、劇全体ではですね、あまりみんな注目していないし、自分が思っているほど自分は大げさな、一大事ではないんだというふうに述べているんですね。よく私たちは、青春期のですね、悩んだ時期に、自分探しの旅に出かけることがあります。でも結局外の世界にはですね、自分というのは見つからず、多くは真実が 実はずっと以前から自分の目の前にあったことを発見することが多いと思います。それは真の自分というのは見たり感じたりできるものではなくて、自分の意識状態に関わっているのではないでしょうか。ところが私たちはですね、人よりも何をどれぐらい多く持っているか、あるいは自尊心がそれによって決まる、そういう世界で暮らしています。これはある思想家は集団的妄想というふうに呼びました。これは他の人との比較はですね、ものではなくて精神主義的な人たちにも見られまして、自分は他の人よりもですね、霊的だ、自分よりも正しい生活を送っている、あるいはスピリチュアルだ、これもですね含まれてしまうんですね。このアイデンティティというですね、思春期は自分は今どこに立ってですね、どこに行こうとしているのか、これを確立する時期であると言われています。人間を統合していくためにはですね、幼児期の母親の一貫した対応がですね、非常に大切で、これに失敗するとですね、なかなか自分が何であるか気づけない、いろんなノイローゼとかですね、精神的な疾患に陥ってしまうことがあると言われています。何かにですね、囚われてしまう、あるいは自分が自由に進路を選択できないというのもストレスなんですけれども、平和すぎてですね、自由度が大きすぎると青年は奇妙な選択をすることもあります。最近ではイスラム国、今 IS って言ってますけれども、インターネットで残酷な行為を繰り返す集団にですね、若者が引きつけられています。ニュースではですね、インターネットを使った巧妙な作戦であると言っていますけれども、引きつけられる理由は別のところにあるように思います。イスラム国に加わった、実際に戦闘に加わったですね、青年のコメントが載っておりました。最初はライフルなどの武器を持って活動拠点の建物に警備を行っていましたが、昨年5月にはシリアの政府軍がいた刑務所を襲撃する戦闘に参加しました。この際、政府軍の砲撃を受けて足や腕などに大怪我をし、現地の病院で手当てを受けた後、日本に帰国しました。なぜ、そういう戦闘地に平和な日本からですね、わざわざ行ったんですか。そう聞きますとですね、それをやったら死んでもいいと思えるぐらい満足いく人生を送りたい、戦場で自分の命や能力、知性、すべてをかけ全力で戦う、そういった状況を体験したかった、何でもいい、自分が生きている実感が欲しい、こういうふうに述べたそうなんですね。でもう一人ですね、これは随分詳しく、検討されてるんですけども、ベトナム戦争に行った青年の23歳のですね、青年の記録があります。彼は、パキスタンに留学し、続いてアメリカに渡った。ロサンゼルスでは何かを求めてきた多くの若い日本人を見かけた。何もつかめず、帰る旅費もなく、たまたま金を稼いでも博打で吸ってしまう、そういう若者の生態を見て、ああはなりたくないなと思っていた。しかしアルバイトをしながら平穏無事な毎日に耐えられなくなり、ベトナムの戦場へ出かけることをふと思い立った、軽い気持ちで思い立ったというんですね。そして、俺は政治的な思想は何もない、戦争に参加する大義名分は何もない、今の生ぬるい環境から抜け出し、死がいつも隣り合わせにある戦場に飛び出していきたいだけだ。そして、最前線へ従軍を志願して、7ヶ月後に彼は片目、片足、そして指一本を失った。僕自身の賭けでした。人生にぶつかっていく、死にぶつかっていく反面、生にぶつかっていったと思うのです。要するに、生きるということを 本当の意味に飛び込んだのです。あくまで僕自身のことなんです。だからあの当時、北ベトナムから要請があったら北に行ったと思います。まあ、このようにですね、この青年が破壊行為に参加してですね、自分が足や目を失ってでもですね、そこに生を感じたい、死にぶつかっていくことによって生を感じたい、そういう心理的な動きがあったということなんですね。青年は本来建設とかですね、工場をしていくものなんですけれども、その道が閉ざされるとですね、逆転した破壊行為に向けられる、青年のはち切れんばかりのエネルギーがですね、自分のアイデンティティを裏返しのですね、好ましくないところに持っていこうとする。彼は片目片足を失ったが悔いはないと言います。生きる本当の意味に取り組んだというふうに彼はその気持ちを表現していました。一方ですね、極限状態で偽りの自分を剥ぎ取られて本当に純粋な行動をとることがあるということが知られています。ナチスの強制収容所を経験したフランクルは、夜と霧というですね、著作の中で、非常に不思議な体験をした。強制収容所で経験した人は誰でもバラックの中を、こちらでは優しい言葉、あちらでは最後のパンの一切れを病人に与えた人間の姿を知っているのである。一日一つのパンとスープしか食べられず、もしそれを食べねば強制労働の中で自分が倒れてしまうかもしれない。そういう時に自分のパンを病人に与えた人がごく少数ではあったが、存在したことを、フランクルは記憶していました。自分のエゴを剥ぎ取られると、本当は本来のですね、優しい自分、本来の自己が見えてくる場合があると思うんですね。それは例えば死に際にですね、人を傷つけてまで、自我を増強させることの無意味さに、気づいた、あるいは自分の追い求めていたエゴのですね、無意味さに、気づいた、そのような瞬間がですね、私たちの極限状態では訪れるのではないでしょうか。少なからず死に際してですね、自分で生きているのではない、作られたものとしてですね、強い意識に戻った、あるべき姿に戻るのではないかと感じます。聖書にはですね、さまざまな人間の動きや失敗が書かれています。人間の醜い部分、隠したい部分も本当に、正直にですね、ドロドロしたものがですね、書かれています。でも聖書にあるですね、私がとても重要で魅力を感じるのは創造ということです。聖書の最初には、初めに天は地、神は天地を創造されたとあります。宇宙を神様が作られたということと、地理からですね、私たち人間が作られた。地理というとですね、本当に人間の尊厳というのはゴミなのかということになりますけれども、私たちが作られている元素とかですね、原子から神にかたどって作られた。本当に宇宙の始まりとかですね、私がどこから始まっているのか、人間がどこから始まっているのか、生命倫理というところでいろいろ検討されていますけれども、これがですね、父と母が出会った、その前に祖父母がいる、こういう遺伝のですね、連続として私が生きているわけですけれども、やはり始まりがあるわけです。ゼロから何かが生み出される、これは本当にすごいことだと思うんですね。 0から1ができること、それから1から2に進むこと、これは雲泥の差があるのではないでしょうか。聖書ではですね、人類の心の中にはびこる悪を滅ぼすのにですね、神は戦って勝利されたのではありませんでした。自ら大切な子供であるイエス・キリストを派遣されました。そして悪を行わないことで悪に勝利されました。これによって悪を滅ぼすのにですね、戦うという悪の手段を用いなかったわけであります。私たちの世界には1から2にできることが溢れています。何かを進歩させるとかですね、そういったものの他にですね、やられたらやり返す、あるいは何かに反応する、何かを土台として継続とか発展というのは1から2に移ることなんですけれども、0から1を想像する素晴らしさとかですね、本当に苦労というのは計り知れないと思います。ですから世の中は創造的なものに敬意を払いますし、ノーベル賞は応用を発展させたものではなくて、オリジナルを考えた人を探し出して高い評価を与えています。人生についても同じではないでしょうか。人格についても同じだと思うんですが、悪口を言われたら悪口で応酬するというのは低次元でして、悪口を言われても優しい言葉を繰り出すならば、これは反応ではなくて、0から1を作り出した創造ではないかと思います。その意味では聖書の至るところに神様の創造の技が広げられていると思うんですね。私たちの人類を救うためにですね、神様の尊い子供イエス・キリストをですね、使わせてくださった。これは悪を力で滅ぼすこともできたんですけれども、悪力とかですね、戦うという悪の方法を用いなかった。そして、一番惨めと思われる方法でですね、イエス様が十字架にかかって、死んでくださった。でこれはですね、ナパームガールっていうですね、有名な写真でして、皆さん目にされたこともあるかと思うんですけれども、これはベトナム戦争の時にですね、米軍がですね、ベトナムのゲリラ戦ですね、この生い茂る木の中に隠れている兵士に非常に悩まされまして、そしてナパーム弾という火事を起こさせる、そういうものを使ってですね、ジャングルの中からあるいは村からですね、人々を焼き出したというところです。この写真はですね、非常に有名になりまして、反戦を訴えるところによく使われたり、あるいは賞を取ってですね、非常に有名になったんですけれども、このナパーム弾というのはですね、これが実際のこの少女を焼き出した場面らしいんですけれども、こういうように火の手がですね、わっとこう木があろうが何しようがですね、焼け出していくと、こういう残酷なものであったんですけれども、この少女はですね、実は病院で治療を受けましてですね、クリスチャンとして、戦争の悲惨さを伝える、そういう、講演をですね、数多く、しているんですね。で、彼女は、ナパームガールって、背中にですね、非常に傷を まあ、負ったわけです。で、実はこの、加害者であるですね、人は、まあ、牧師になっていたんですね。で、この牧師さんはですね、まあ、ジョン・プラマーという方なんですけれども、バージニア州の町でですね、メソジスト教会の牧師として、まあ、一見平穏な生活を送っていた。しかしベトナム戦争ではヘリコプターのパイロットだった彼は、ベトナムの村を襲った1972年の爆撃計画に参加した。この爆撃は犠牲者であるファンチ・キム・フックの写っている一枚の写真によって永遠に記憶されるものとなった。賞を取ったこの写真は世界的に有名になったからである。多くの人々に戦争の真実を伝えたこの写真が、それから24年間ジョンを苦しめ続けた。9歳の裸の少女が火傷を負い、泣きながら腕を広げカメラに向かって走ってくる。後ろの空に黙々と立ち上る黒煙の羽飾りをつけて、24年間彼の両親はずっと苛まれていた。どうにかして少女を見つけて謝りたかったができなかった。友達は彼を慰めた。村を全滅させたのは君の権限ではないよ、君のせいではないんだ。それでも彼に平安は訪れなかった。彼は自分の中に引きこもり、結婚にも失敗して酒を飲むようになった。その後思いがけないことが起こった。福音軍人の日にベトナム戦争記念式典があったのだ。キムは平和のために花輪を捧げにワシントン DC に来ていた。キムは聴衆の前に立ち、自分はアメリカを恨んでいないとスピーチした。体中に覆った火傷は今でも彼女を苦しめてはいたが、自分の村々を襲撃した人々を許すと言った。自分は過去を変えることができないが、今は平和を前進させることをしたいと述べた。会場でジョンは人混みをかき分けていった。彼は20年前に彼女の村を襲撃したパイロットの一人だと名乗り、二人はほんの数分間だけ話をすることができた。キムは私の嘆き、痛み、悲しみを感じ取ってくれました。これは牧師さんが言ってるんですけれども、私に向かって腕を広げ、まあ、抱きしめてくれました。この女性が、まあ、牧師さんを抱きしめた。私はただ申し訳ありません、申し訳ありませんと繰り返すだけでした。それを引き止めるように彼女は、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、私はあなたを許しますと言ってくれたのです。人を傷つけたという心の傷、そして許す方と許される自分がありました。ジョンは今でも戦争の記憶に感情を乱されることはありますけれども、自分自身を許せるようになりました。あの出来事を乗り越えられたと感じています。キムに直接会えたこと、そして彼女を傷つけたことで心から苦しんでいると伝えられたことが、自分にとっては決定的でした。それにしても私が受けた許しがあくまでも贈り物であり、努力で得たものでなければ受けて当然なものでもありません。ジョンは言い切ります。数分の会話でどうして24年間の悪夢が消し去られたのか、彼は今もよくわからないでいる。実際それは神秘的なことなのだ。彼はこの許しには理由がないと感じました。ゼロからの想像であります。背中の傷に賠償金を払いますと言ったわけでもありません。何かの償いをしますと言ったわけでもない。キムからの贈り物なのでありました。聖書にある神の愛は、本当に何も私たちがないところからの創造的な愛です。 何かに反応して愛をくださるのではありません。神がまず私たちを愛してくださったのです。それは私たちが何かを成し遂げたからだとかですね、完璧だからではないのです。欠点がありながら、どうしようもない人間でありながら、まず神様が私たちを愛してくださったのです。私たちが弱いのにありのまま愛されているということを教えられたとき、そういった経験を持った人は今度は弱い人を愛することができるようになります。自分が他人の弱さをも受け入れることができるようになります。これが最初に思いにを持ってくださる神様の愛ではないかと思います。パウロという伝道者が活躍した時代、強いものは善なるもの、価値あるものであり、弱いものは悪いもの、価値なきものという社会的なレッテルがありました。これはギリシャ的なエロスの人間観と言われています。パウロはそうではない、力あるものは力のない弱さを担うべきであると言っています。体の中で比較的弱いと見られる器官がかえってなくてはならないもの、それが体の中に分裂がなく、調和することである。そこにはいたわりの思いが弱い部分にがあるからこそ啓発されるのです。そしてパウロは弱さを誇るというふうに聖書の中で言っています。本当の自分を見出すために、また生きがいのある人生を過ごすために、自分で生きるよりも作られたものとして人生を歩んでいけたらと思っております。そしてキリストに頼ることによって、自分の中にはない愛をささやかな人生を通して実践していけたらと思います。ではお祈りいたします。天の神様、今日こうして、たくさんの方々がお集まりいただき、聖書の話を聞いてくださったことを感謝いたします。皆さんの健康が支えられ、またこれからも有意義な人生を送っていかれることをイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。